真について語られます。前に言いましたように、弟子たちは主イエス様の十字架に対しては全く理解することができませんでした。この無理解のもたらしたものは弟子たちの巧妙心でした。弟子たちはイエス様の十字架について考える代わりに、お互いに誰が一番偉いかということを論じ合っていたのです。このことから弟子たちはイエス様の十字架に対して目くらであっただけではなく、自分たち知識についても目くらであったということがわかります。誰が一番偉いかと論じ合っていた様子は、何か不穏なとげとげしい様子が感じられます。弟子たちは自分たちの心の状態について知っていませんでしたから、イエス様の十字架についても何も理解することができなかったのです。それゆえ彼らはただ自分のことだけを考えました。弟子たちは一人一人自分こそ偉いものであり、大きな技を行うことができるものであると自負していました。先にも申し上げましたように、イエス様はすべてのことについて知っておられ、後にご自分の身に起こることについても知っておられましたけれども、弟子たちは自分自身についてすらも知らなかったのです。イエス様は人々の中にセンセーションの巻き起こすことを望まれませんでしたから、町の外へ出て、そこで弟子たちにご自分の十字架について語られたのです。こうしてイエス様はただ弟子たちにのみ神の標準、つまり神はどのような物差しで人間の偉大さをお測りになるかということをお語りになろうとしたのであります。主イエス様が弟子たちに途中で何を話していたのかと尋ねた時、弟子たちは自分たちの話していたことを恥じて何も答えることができませんでした。弟子たちは自分たちの話していることがあるが、イエス様の御心とは全く対立するものであることを知っていたからです。イエス様はご自分のことを人々の中で一番偉いものであるとはおっしゃいませんでした。かえって私は柔和でへりくだっているものであると言ってくださったからです。イエス様と弟子たちとの隔たりはなんと大きいことでしょう。偉いものはどのような人のことを言うのでありましょうかということについて、弟子たちとイエス様との考えは全く違っていました。弟子たちの考えによれば、偉い人とは優れた能力を持ち、人よりも多くの仕事を成し遂げ、多くの金を儲けることのできる人という考えでした。イエス様は偉い人とは一番小さなもの、またすべての人々のしもべとなるものとおっしゃいました。弟子たちは自分たちが皆偉いものであるというふうに自負していましたけど、イエス様は幼子のごとくにならなければ天国に入ることができないとおっしゃいました。マタイ伝18章3節に、誠にあなた方に告げます、あなた方も悔い改めて子供のようにならない限り決して天の御国には入れません。だからこの子供のように自分を低くする者が天の御国で一番偉い人ですとありますね。そしてマルコ伝9章の35節の後半に、誰でも人の先に立ちたいと思うなら みなのしんがりとなり、みなに使えるものとなりなさい。また七章の中五節に、子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできませんと書き記されているのであります。子供の特徴は主に次の三つのことが挙げられます。第一番目は、子供には自分を偉いものに見せようとする気持ちがなく、名誉心もありません。二番目に、また子供は率直です。人にへつらったり、人を妬んだりする気持ちがありません。三番目は、子供は親を信頼して、その信頼は心遣いや不安によって満たされるということはありません。自分が偉くなりたいという気持ちは愛から出たものでも、信仰から出たものでもありません。それゆえこれは罪なのです。もし人が他の人を踏み台にして自分の欲望を達成しようとするならば、またもし人が他の人々を傷つけてまである地位を得ようとするならば、またもし人が他の人々を圧迫してまで自分自身の富を求めるならば、それは本当の意味での偉大さではありません。けれども他の人々に使えようとする気持ちに満たされており、自分自身を否定していき、また自分だけのことを考えて生きることを望まない者は、イエス様の弟子と言われるにふさわしいものであり、本当の意味で偉大なものであるということができません。幼子は自分の偉いものであると見せかけようとはしませんし、自分を人々の前で目立たせようとは思いません。学校では生徒たちに知識を与え、生徒たちを予的な意味でより偉大なものに教育するところです。けれどもイエス様の学校に学ぶものは、へりくだって人々に使え、自分自身をより小さなものにすることを学びます。主イエス様の約束と称賛は、すべての人々のしもべとなり、自分を虚しくして人々に使えるものにのみ与えられます。弟子たちは自分たちのことだけを考えており、自分こそ偉いものであるという気持ちがありました。けれども聖書は次のように語っています。ガラテヤ書6章3節に、誰でも立派でもない自分を何か立派でもあるかのように思うなら、自分を欺いているのですと。あるいはヤコブ書4章6節に、神は高ぶる者を退け、へりくだる者に恵みをお授けになるとあります。黙示録3章中7節に、あなたは自分は富んでる、豊かになった、乏しいものは何もないと言って、実は自分は惨めで哀れで貧しくて盲目で裸のものであることを知らないとあります。マタイ伝23章中2節に、誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされますとあります。自分のことだけを考えて生きる者は目くらであり、 霊的な理解力を持ったものではありません。詩編82編の5節に、体は知らない、また悟らない、体は暗闇の中を歩き回るとあります。使徒行伝28章の27節に次のように書いてあります。この民の心は鈍くなり、その耳は遠く、その目はつぶっているからである。それは彼らがその目で見、その耳で聞き、その心で悟って立ち返り、私に癒されることのないためであるとあります。この説から、正しく聞くこと、正しく見ること、正しく悟ることは、神に悔い改めて立ち返り、神によって癒されることであることがわかります。偉くなりたいという気持ちや、自分が何か特別の役割を演じたいという気持ちや、何でも自分の思いで決定したいという気持ちから癒されるためには、神によって救いを体験し、解放され、新しく作られたものとならなければなりません。私たちが自分自身を見つめること、このことは決して信仰の表れではありません。そして聖書は信仰から出ない事柄は罪であると語っています。信仰は自分自身に目を向けずに、イエス様に目を上げます。また自分が偉くなりたいという気持ちもなくなります。主イエス様は幼子のように自分が偉いものになりたいという気持ちを持ってはおられませんでした。反対に、人々に対しては何も要求しないで、また人々の間にセンセーションを巻き起こしたり、自分が人々の上に立とうなどということは少しもお考えにならずに、静かにこの世をお渡りになりました。人は主イエス様と完全に一つになることによってのみ、本当の意味で偉大なもの、飛んだもの、強いものとなることができるのです。このことのゆえにパウロは大いに喜んだのです。ガラディア書1章10節に、今私は人に取り入ろうとしているのでしょうか、いや神にでしょう、あるいはまた人の関心の買おうと努めているのでしょうか。もし私が今なお人の関心の買おうとするようなら、私はキリストのしもべとは言えません。日章に実説、私はキリストと共に十字架につけられました、もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこの世に生きているのは、私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信ずる信仰によっているのですとあります。またピリピ書1章21節に、私にとっては生きることはキリスト、死ぬこともまた益ですとあります。コリント第2の手紙5章9節の後半に、肉体の中にあろうと肉体を離れていようと、私たちの念願とするところは主に喜ばれることです。こういうふうにパウロは告白することができ、大いに喜ぶことができたのであります。最後に イエス様の弟子